どうぞ新約聖書のペテロ第一の手紙の4章を開きいただきたいと思います。ペテロ第一の手紙の4章、今日は12節からです。ペテロは読者であるクリスチャンたちを激励します。この12節のところに出てきますように、燃え盛る火の試練をと、そんなふうに記されているように、その当時の兄弟姉妹たち、大変な苦しみを経験し始めていました。覚えておられると思いますが、このペテロ第一の手紙というのは小アジアに点在する5つの教会にあてて書かれたものである。小アジア、現在のトルコです。政治的にも社会的にも経済的にも、そして道徳的にも不安定な状態にあった、そんな時代に存在した教会にあててこの手紙が記されているわけです。同時に64年に始まったネロの迫害、その迫害の余波がこの小アジアにいる彼らのところにも届き始めていました。ですからこのペテロ第一の手紙を見ると、彼らがいろんな困難に苦しみに遭遇していた様子が記されています。例えば2章の12節のところを見てみますと、彼らは悪人呼ばわりされていたというふうに記されていますし、3章の14節では脅されていたというふうにも記されています。いろんな困難を経験する中にあって、いろんな迫害を経験する中にあって、ペテロが彼らに教えようとしたことは、神のくださる喜びによってその中でも喜びを持って歩んでいくことができるんだ、それが彼の伝えたかったメッセージです。確かにこれからもっともっと大きな迫害をあなたたちは経験するけれども、しかし神の与えたもう喜びはそのすべてに勝るものであるということを彼は伝えたかったわけです。今の私たち、信仰ゆえに命を奪われたりするようなことはありません。しかし信仰ゆえに私たちもさまざまな迫害というものを経験するわけです。例えばイエス・キリストを信じるというその信仰によって周りのものからいろんな反対を受けることもあります。またこれまでしていた罪をやめることによって非難を経験することもあります。いろんな攻撃を経験するかもしれないし、仲間外れに会うかもしれないし、またいろんな形のいじめを我々は味わうかもしれません。時代がどうあれ、イエス・キリストを信じイエス・キリストに従っていくときに、必ずその人にはいろんな困難が訪れます。いろんな問題が来ます。いろんな悩みがあります。いろんな迫害がやってきます。ペテロはそのことを十分知っています。その中で彼はこの13節にもありますように、喜んでいなさいと彼は教えるわけです。継続して喜び続けていなさいと、それがペテロがここで言うことであります。でもね、実際皆さん、困難の中で喜ぶっていうことは大変なことです。困難の中で、苦しみの中で、問題の中で喜び続けるっていうのは大変なことです。しかし神がおっしゃる以上、それは可能なんです。そしてペテロは今日このテキストを通して私たちに、どうしたらその喜びを持ち続けていくことができるのかを教えようとしているんです。今からそのことを我々はご一緒にこの御言葉を通して学んでいきます。特に12節のところから16節までの御言葉をご一緒にまず見たいと思います。お読みしますので、どうぞテキストをご覧ください。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように、驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。 それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。もしキリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上に留まってくださるからです。あなた方のうちの誰も人殺し、盗人、悪を行う者、みなりに他人に干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりません。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら、恥じることはありません。かえってこの名のゆえに神を崇めなさいと。まずここまでにします。ペテロがまず私たちに教えてくれる困難や迫害の中にあって喜ぶことができるその秘訣の一つ目は、苦しみは主によって与えられたものであるということを覚えなさいというんです。苦しみというのは主によって与えられたものであるというんです。十二節のところに、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなくと、そんなふうにペテロが教えました。つまり彼が言いたいことっていうのは、あなたの生活に起こるそのすべてのことは決して偶然ではないということを言うんです。なんでこんなことが起こるんだろう、どうしてこんなことがあって。私たちはそういうふうに思ってしまいがちですけれども、しかししっかりと覚えなきゃいけないのは、神の前に偶然なんてありえないんです。神様すべてのことをご存知なんです。そのことをしっかりと覚えることです。それを覚えていないと、私たちの心の中にはすぐになぜという思いが出てきてしまうわけです。私たちの生活に起こるすべてのことっていうのは神様がちゃんとご存知で、そして私たちに必要であるからそれをあなたに与えるんだと、実はそのことをこれから見ていくわけですけれども。だから御言葉は私たちに、クリスチャンである皆さん、イエス・キリストを信じて罪の許しをいただいた皆さん、あなたはあなたの生活にさまざまな困難が訪れることを予期していなさいというんです。覚悟していなさいというんです。必ずそれは起こるからって。イエス様がこんなことを教えておられます。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。覚えていらっしゃいます?ヨハネの福音書の15章の20節のところでイエス様がそうおっしゃったの。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害しますって。そして我々が今から約2000年前を振り返ってみたら、間違いなくイエス様はいろんな迫害を経験なさったわけです。恥ずかしみを受け、痛みを経験し、苦しみを経験してこられた。孤独を味わわれた。神様がおっしゃるのは、あなたも同じようにそれを経験するんだ。なんでそんなことを経験するかって。なんでイエス様が経験したようなことをあなたも今のこの時代にあって経験するのか。それはね、皆さん、あなたが救われてるからなんです。キリストのゆえに経験するさまざまな苦しみや問題というのは、あなたが救われていることの証です。救われてるからそういったことを経験するんです。それはまた繰り返しこの御言葉を通して教えられていくことですけれども、まず最初にあなたが覚えておかなきゃいけないことっていうのは、それはあなたの人生に起こる様々な苦しみというのは主が与えてくださったものであるということを一つ目に覚えることです。二つ目に覚えなきゃいけないことっていうのは、苦しみには目的があるということなんです。あなたが経験しているその苦しみには目的があるというんです。この十二節の御言葉をもう一度見ていただきますと、愛する者たち、あなた方を試みるためにとペテロは言います。あなたを試みるために。神様はあなたを成長させるために様々な苦しみを与えておられるんだということをペテロが言うんです。イエス様を信じたその瞬間から神様があなたのうちになそうとしておられる働きは何かっていうと、あなたをよりキリストに似たものに変えようとするわけです。あなたがより主に喜ばれるものに変わっていくようにと神様はあなたのうちに働きを始められます。そのために聖霊を与えてくださり、そのために聖書をくださり、そのために教会を与えてくださり、それだけじゃない。そのために様々な苦しみを与えてくださるんです。 この4章の12節のところで、さっきもお読みしましたけれども、あなた方の間に燃え盛る火の試練をと、こう記してあったこの火の試練という言葉。このペテロ第一の手紙の1章のところにその言葉が出てきます。どうぞ開いてみてください。1章の6節のところ。415ページをご覧いただきますと、6節のところにこうあります。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、その次ご覧ください、7節。信仰の試練は、火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりもたっといのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。さあ、ここの7節のところに、火を通してと書いてあった。目的は明らかですよね。ここにあるように、精錬されていくということです。よりその金から不純物が除かれるために、このような技がなされるように、あなたや私の生活から不純物が除かれるために神様は苦しみをくださるんです。そういう目的を持って神はあなたにいろんな困難を与えてくださっているんです。だから我々がいろんな問題に遭遇するときに、どうしてという前に、実はこれは神様が私に与えてくださったものであり、この様々な困難を通して私を神様はより清めてくださり、より死に喜ばれるものへと成長させようとしてくださっているんだという、その目的をしっかりと覚えることです。三つ目に私たちが覚えなきゃいけないことは、苦しみというのは実は特権なんだということなんです。苦しみは特権であるというんです。この四章のところを見ていただきますと、13節にむしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさいと。キリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。預かれるなんて言葉をペテロは使いました。この言葉は親密さとか仲間付き合いというところから分かち合うという意味を持った言葉なんです。仲間が分かち合う。そのような親密な関係を表すんです。ということはですよ、皆さん。ペテロがここで教えるのは、あなたがそのような苦しみに預かっているのは、あなたがキリストと親しい関係にあるからだって言うんです。あなたがキリストと一つだからって言うんです。どうしてキリストが迫害されたのか。人々は彼を見たときに、そこに神を見たわけです。闇を愛する者は光を愛しません。罪を愛する者たちはその神を憎むわけです。自分たちの前からできるだけ早く処分したかった。そうしてイエス・キリストを迫害し、イエス・キリストを殺そうとしたわけです。でね、我々イエス・キリストを信じた者のうちに神様は何をしてくださるのか。神様は我々を通してご自身を明らかにするんです。そうすると人々は処分した、処刑して殺したはずのイエスが私たちを通して明らかにされていくと黙っていないんです。それであなたは迫害されていくんです。そのことをペテロはここで教えるんです。あなたがキリストと一つだから、人々はあなたのうちにこのイエス・キリストを見るから、だからあなたを迫害するんだって。同時に私たちが覚えておかなきゃいけないことは、パウロがピリピ1章で教えるように、我々はキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったということなんです。そうパウロが教えます。ちょっと今御言葉読んだんですけども、ピリピの1章の29節、皆さんお気づきになりました?パウロはこう言うんです。あなた方はキリストのために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのですって言ったんです。この賜ったという言葉、これは恵みとか好意という意味を持った言葉から来ている。贈り物だって言うんです。ですからパウロが言うことは、私の生活に訪れるいろんな苦しみや困難は実は神様からの特別な私を愛するゆえに送られてくる贈り物だったんです。プ プレゼントなんだって言うんです。そんな風に彼はその問題を見たんです。だから彼らは喜んだんです。だから彼らはそのような苦しみとか問題に押し潰されることがなかったんです。その中にあって、私によくわかんないけど、しかしこの苦しみは私を愛する神が私のために特別にくださったものなんだ。ね、我々は思います。こんなもん嬉しくないって。でも実は素晴らしい完全な計画を持った神が私のためにそれをくださっている。だからね、初代教会のクリスチャンたちは迫害された時に喜んだんです。覚えてらっしゃるでしょ、皆さん。使徒の働きの5章のところに人たちが迫害を受けた時の様子が出てきます。パリサイ人や立法学者たちは何をしたのか。イエスの使徒たち。この十二使徒たちを呼んで彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放したって言うんです。十二弟子の何人かはそのようにして鞭を経験してるんです。ですから体からは血が流れてたでしょう。体には痛みがあったはずです。しかし、彼らは何を言ってるか。使徒の働きの5章の41節に、そこで使徒たちは、皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行った。そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けたと、こう続くわけです。ということは、このイエスの弟子たちは、その名のゆえに、信仰ゆえに、いろんな迫害を、苦しみを経験したんですけども、それを喜びとした。なんで喜びとしたのか。それは神様が私にくださった、尊い、尊い贈り物だって。そのように彼らが受け取ったからなんです。そりゃ彼らは立派だわと。私は残念ながらそんなふうに思えないって。見るぞ。もう少しパウロの言葉を見ていきましょう。コロサイ人の手紙の一章を開いてみてくださいますか。358ページのところ。コロサイ人の手紙の一章。358ページを開くください。一章の24節のところをご覧いただきたいと思います。そこにこうあります。ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために私の身をもって、キリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは、教会のことです。キリストの体のために私の身をもって、キリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは、教会のことです。パウロはこのようなことを言いました。で、絶対に間違ってはならない。それは何かと言いますと、この24節のところに、キリストの苦しみの欠けたところを満たしているっていうこういう言葉を見たときに、何かイエス様が十字架の上で、あなたや私の罪を完全に許すために、成してくださった贖いの御業に欠陥があったかのように思ってはならないっていうことです。そんなことをパウロはここで言ってんじゃないんです。イエスが十字架の上であなたの罪のために自分の命を捨ててくださった。この犠牲は、この御業は、あなたや私の、そして全人類のすべての罪を完全に永遠に許すに、十分なものです。あのイエス様の十字架によって、どんな罪でも許されます。そこに何か問題があるということを、パウロが言わんとしてたんじゃないんです。じゃあ何を彼は言わんとしてたのか。ここで使われているこのキリストの苦しみという、この苦しみというのは肉体的苦痛です。困難です。苦悩なので。そういう人生の試練を意味する言葉です。新約聖書の中でこのキリストの苦しみと記されているこの苦しみがイエス様がなさったあの犠牲的な死を意味する言葉として使われているところはどこにも出てこない。ですから、キリストの苦しみっていうのはイエス様の十字架を指してるんじゃないです。イエス様が地上にいらっしゃった時にご自分が経験なさった様々な苦悩の話です。その欠けたところをと言ってるんです。さっきも説明したように、イエス様がこの地上にいらっしゃった時に、人々はイエスを見て、 そしてこの清い正しいイエスを見たときに、彼らはイエスを非難しました。イエスを責めました。イエスを苦しめました。そしてイエスを十字架につけて貼り付けにした瞬間に、やっとこれで厄介者はいなくなったと思った。ところが、イエス様を信じる者たちの間に、イエス・キリストのそのご性質が明らかにされていくんです。そうすると人々は黙ってられない。ということで、人々、つまりイエスを信じる者、特にイエスを愛する者、イエス様に従っていく者を迫害し続けるんだという話なんです。だから我々は経験するんです、このような苦しみを。だから我々はこのような問題を経験するんです。イエス・キリストに対してなされた迫害は終わったんじゃないんです。イエスを信じる者がいる限り、その迫害は続き続けるというんです。さて、このパウロ。この一章の24節のところで、自分が経験する様々な苦しみというのは、非常に素晴らしいものだって。ね。嘆くことじゃないって言うんです。ある人々は、いろんな困難を経験するときに、何か神様からの、その裁きであるように思う人がいます。私の信仰がまずいから神様は私を、に対してこんな裁きを与えられたって。そんなこと聖書は教えてないんです。ね、裁きはあなたからもう取り去られたんです。あなたが経験する様々な困難というのは神様からの愛のプレゼントなんです。パウロはそのことよくわかってた。そしてパウロはその苦しみの中にありながら三つのことを教えるんです。このことによって確かに苦しみは神様からのプレゼントなんだということを教えようとするんです。いいです。まず一つ目見てください。このような苦しみというのはあなた方のために受けるものだって24節の初めで教えてますでしょ。私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしている。つまりこの苦しみというのは、自分が経験している苦しみは人のためなんだって言うんです。何を言わんとしているのか。思い出してみてください。なんでパウロが様々な迫害に出会ったのか。それを経験したのか。パウロはイエス・キリストを信じ、イエス・キリストが誠の救い主であるということを語り続けたわけでしょ。この救いのメッセージを語り続けたわけです。その時に彼は様々な迫害を経験した。その時にパウロは、こんな痛い目に遭うんやってやめとこうと。と思わなかったんです。パウロが考えたことは、確かに私はこんな迫害に遭ってるけれども、しかし私の伝えてるメッセージは、神のメッセージであり、神が人々に伝えたいメッセージであり、人間にとって聞かなければならない唯一の救いのメッセージだということを知ってたんです。だから確かに迫害はあるけれども、このメッセージは人々のために語り続けていかなきゃならないメッセージだということが分かってるんです。だからこんなことを言うんです。私は福音のためにこのような苦しみを受けているけれども、しかしこの福音によるこの苦しみは、実は、この苦しみを逃れるためにやめてはならないことだって。この苦しみがあっても私はこの素晴らしいメッセージを伝え続けていかなきゃいけないって。そのことをパウロはよーく理解してたんです。ね、皆さん、あなたも一生懸命キリストの福音を伝えていこうとするときに、ね、友人が離れていったりしまったり、今まであったその関係がなんかこう気まずいものになってきたり、そういったことを経験することもあります。もちろん我々は神の知恵をいただきながら、語るべき時に語るべき御言葉をしっかりと語っていく、そのような知恵が必要であります。しかし我々が福音を語っていく時に人々はどうなるか。なかなかみんなそのメッセージに耳を傾けようとしない。しかし我々が考えなきゃいけないのは、そういった困難とか苦しみを経験したときに、そのメッセージを伝えることをやめていないかどうかです。こんなしんどい目に遭うんやってやめよう。こんなに友達が離れるんだってやめてしまおう。ではなくて、我々が考えなきゃいけないのは、このメッセージこそ彼らが聞かなきゃならないメッセージ。だってこのメッセージによってのみ人が救われるんであって、このメッセージを聞いてない人々、知らない人々、信じてない人の運命ってのを我々知ってるわけですよ。永遠の裁きです。永遠の地獄です。 そんなところに私たちの愛する者や我々の友人たちが行くことを知っていながら黙ってるっていうのは問題があるんです。私たちはこのメッセージを、たとえどのような苦しみを経験しようと、このメッセージこそが彼に必要なメッセージであるゆえに語り続けていくこと。パウロはそれを実践したんです。パウロは分かってたんです。この苦しみを通して私はなおも福音を伝え続けていく。だってこのメッセージこそ彼らが聞かなければならないメッセージである。このメッセージによって人々が救いに導かれていく。だから語ろうというんです。二つ目に、この受ける様々な苦しみ、それは神のためであるというんです。人々のためだけじゃない、神のためでもあるというんです。さっきも見てみましたように、見てきましたように、キリストの体のために、私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているって、キリストの苦しみの欠けたところを満たしているって、我々が神様からいただいたその務めを成していくときに、私たちはいろんな迫害を受けます。しかしね、皆さん、それは神様が喜んでくださること、それは神様が大いに喜んでくださることです。あなたがこのキリストを大胆に語り続けていくということを神様は喜んでくださるんです。パウロはだからそれをしようとした。確かに苦しみをそのゆえに経験しました。しかしだからといって彼はひるむことなかった。だってこれは神が喜んでくださることだから。このキリストのメッセージを忠実に伝え続けていくということ、このイエスキリストを明かしていくということは、神が喜んでくださる、私の主人である方、私を愛して命まで捨ててくださった方が喜んでくださることだから、私はそれを成していこう。彼はこのような務めを神様が与えてくださったことを覚えて、そのことを感謝するんです。そしてね、その働きを彼は神の助けによってこれまでも成してきたんだということをしっかりと覚えてました。彼はこんなこと言うんです。テモテ第2の手紙の4章のところで、私の最初の弁明の際に私を支持する者は誰もなく、皆私を見捨ててしまいました。テモテ第2の4章の17節に続きます。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。私は獅子の口から助け出されました。主は私をすべての悪の技から助け出し、天の御国に救い入れてくださいます。主に見栄えが常しえにありますように。テモテ第2の4章の16節から18節までを今お見せしたんです。今聞いてくださって分かりましたでしょ。パウロが勇敢だった、パウロは雄弁だった、パウロは大いに神様に用いられたって。我々が気をつけなきゃいけないのは、私たちはパウロ個人を称えてしまうことです。パウロが言うんです。私じゃないって、主なんだと、主はそれをさせてくださったんだ、主の力によってできたんだ、だから褒めたたえられるべきものは私じゃなくて、その働きをさせてくださった主なんだ。そうしますと、神は私を愛して、私のために大切な務めをくださって、そしてそれを実践する助けまで備えてくださった。だから私がすることは、主よ、どうぞ私がますますあなたのために生きていけるように、あなたに対して忠実であるようにと。どんな迫害があっても、私がなすべきこと、あなたから与えられた務めを忠実に果たしていけるように、そのように彼は生きたんです。だから彼は、神様から素晴らしい務めをいただいたことを知ってたし、そしてその務めをなすときに訪れる様々な困難や問題というものも、実は神様から与えられる大きな祝福であることを知って、その中で喜ぶことができたんです。神が喜んでくださったらいいって。この働きは主が喜んでくださることだから。三つ目に、このコロサイ人の手紙の一章が教えることっていうのは、そのような迫害の中にあっても、 主の素晴らしい御業を成していく、主の素晴らしい御業を述べ伝えていく、それは人のためであり、それは神のためであるだけでなくて教会のためであると彼は24節のことを教えてくれました。キリストの体のために、そのキリストの体とは教会のことであると一章の24節、コロサイ人の手紙の中で教えています。つまりパウロがここで言わんとしていることは、私がこのような迫害の中にあっても主を見上げて主を信じて、そして主の御業を成していくときに、神が私を助けてくださり、神が御業を成してくださる、その御業を人々が見ることによって人々も励まされていく、そのことを分かってたんです。だからね、皆さん、あなたが主を見上げて主の前に忠実に生きていくときに、確かに失敗もあるでしょう。でも主を信頼していくときに、神様あなたを使ってくださり、あなたに必要な力を与えてくださり、あなたを大いに用いてくださる、その主がなさらる御業を見て、周りの人々は同じように励ましを受けていくんです。彼らも、じゃあ私たちも勇気を持って勇敢に主を信頼して主の御業を成していこうって、そのような御業がなされていく、そのことをパウロは知ってたんです。だからパウロはいろんな困難が自分の身に訪れたとしても、それによってひるむことなく、なおも神様から与えられた務めをなそうとした。それは人のためであり、神が喜んでくださることであり、そしてこの教会のためであるということを知ってたからです。だから苦しみも神様があなたにくださる特権なんです。だってそのような苦しみを通して、あなたを通して神様は素晴らしい御業を成してくださるからです。苦しみは主によって与えられるものである。苦しみには目的があるって。苦しみは特権であると彼が教えた後、四つ目です。ペテロ第一の手紙にもう一度戻ってみてください。ペテロが四つ目に教えることは何かっていうと、苦しみには報いがあるということです。苦しみには報いがあるって。この十三節の御言葉をご覧いただきますと、特に後半に、それはキリストの栄光が現れるときに、時にも喜び踊るものとなるためです。こんなふうに記されています。もう一回よくこの御言葉を見てくださいね。13節に、キリストの栄光が現れるときにもって書いてるじゃないですか。ね、この13節の御言葉を見たときに、最初に喜んでいなさい、と出てきて、最後に喜び踊るものとなるためですと書いてあります。ペテロはここで現在の話と将来の話をしているんです。喜んでいなさいっていうのは、最初でも説明したように、日々の生活において継続して喜ぶという話です。そのような喜びを神様はあなたや私に与えてくださいます。同時に将来、私たちは喜び踊るものとなるって言うんです。喜び踊るものとなる。この喜び踊るっていうのは、最終的な喜びとか完全な喜びという意味を持っているんです、ね、そのような最終的な完全な喜びを私たちはいただいて、喜び踊るものになるんだ。いつ起こるのか、御言葉が教えます。キリストの栄光が現れるときに、つまりイエス様にお会いしたときです。キリストが戻ってこられたときです。我々がイエスキリストにお会いしたときに、罪の体から解放されて栄光の体をいただいたときに、私たちはどうなるのか。この完全な喜びに満たされるんです。それはまだ先の話だったんです。今も喜びを持ってあなたは生きていけるし、そして将来、キリストにお会いしたときにあなたは完全な喜びに満たされるものになるって言います。神様の祝福を与えられるって言うんです。あなたがこの地上において、この神様からの祝福、この喜びをいただいて生きていくことができます。あなたが忠実に歩んでいるならば、間違いなく神様は日々の生活において喜びに満たしてくださる。喜びを失うときには、神様はあなたに、そして私に、神の御言葉から外れていることを明らかにしてくれているんです。すぐにわかります。喜びがなくなったときには。問題があるんです。そして、私たちは、将来、 イエス・キリストにお会いしたときに大きな喜びに満たされる。それはなぜか。神様が私たちのこの地上の歩みに対して素晴らしい祝福をくださるからです。しかしね、この13節、14節の御言葉をもう一回見ていただくと、13節にはキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでなさいと書いてある。14節の初めには、キリストの名のために非難を受けるならと書いてある。もし、キリストの名のために非難を受けるなら。つまり、あなたが経験している様々な苦しみや問題というのが、イエス様ゆえに起こっていることであるならば、あなたは素晴らしい祝福を将来期待することができると言っているんです。条件があるんです。私はイエス様を信じて救われたと。じゃあ私はこの地上において好きなように生きて、そして天に上がったら神様から素晴らしい褒美をいただいてっていうことをペテロが言ってんじゃないんです。あなたが忠実に歩み続けていくならば、主を愛して主に忠実に従っていくならば、神様はあなたに素晴らしい褒美を与えてくださいます。ちょうどペテロがこの御言葉で教えようとしていることは、イエス様が山上の説教で教えられたことです。読みますからよく聞いててください。皆さんよくお存じのところです。イエス様はこんなふうにおっしゃったんです。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。私のために罵られたり、迫害されたり、またありもしないことで悪行造言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されましたって。このイエス様のお言葉が今ペテロが言わんとしていることを明確に語ってましたでしょ、ね、あなたがもしキリストのゆえに迫害を受けるなら、主に忠実に歩むがゆえに迫害を受けるならば、その技に対しては主は素晴らしい報いを与えてくださるって言うんです。ですから忠実に生きていらっしゃる皆さん、あなたは素晴らしいものを期待しながら生きていくことができるんです。もちろんそれも我々が受けるにふさわしくないものです。だって神が助けてくださるから死の御業を成していくことができるわけでしょ。心がぐらつくときにあなたを励ましてくれるのは神様です。だから私たちが実際に自分の力で何か働きをなせたんじゃない。神がさせてくださったんです。本来なら私たちじゃなくて神様が褒めたてなきゃいけない。しかし我々が神の前にいたときに神様はよくやったって言ってくださるんです。当然我々みんながそこで言うことは、神様は私じゃない。あなたがさせてくださったんです。しかし神が約束されたことは、そのように主に対して忠実に愛う者たちに対しては、神様は素晴らしい褒美を約束してくださったんです。だから、様々な苦しみを我々は経験する中にあって、そこには報いがあるということをしっかりと覚えることです。第5番目。苦しみは証の機会でもあるんです。苦しみは証の機会です。特にこの14節から16節のところでペテロがそのことを私たちに教えます。さっきもお読みしましたけども、14節に、もしキリストの名のために非難を受けるならあなた方は幸いですってこう言いました。その次見てくださいます、14節。なぜならと続くじゃないですか。理由を説明するわけですよ。キリストの名のために非難を受けるならあなた方は幸いです。なぜなら、栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上に留まってくださるからです。栄光の御霊も神の御霊も聖霊のことを指しています。聖霊なる神様があなたの上に留まってくださるって言います。これは、聖霊なる神様があるときあなたの上に留まってあるときあなたから離れていくというのは、そういうことを教えてんじゃありません。イエス様を信じた人には聖霊なる神様がうちに住んでくださる。あなたから聖霊は離れることはありません。じゃあ何の話をしているのか。神があなたを通して栄光を表されるという話なんです。覚えていらっしゃいます皆さん。シナイ山のふもとにモーセたち一行がいました。神によって十戒が与えられました。その十戒をいただいたモーセは、 今度は長老たちを率いてもう一度シナイ山のふもとに行きます。そしてモーセはその山に登っていくんです。そしてモーセはその山に登ったとき、彼は40日40夜そこにいるわけですけれども、こんなふうに御言葉が教えます。主の栄光はシナイ山の上にとどまり、雲は6日間山を覆っていた。7日目に主は雲の中からモーセを呼ばれた。主の栄光はイスラエル人の目には山の頂で燃え上がる火のように見えた。人々は分かったんです。このシナイ山の上に今主が臨在されている。もちろん神様は全てのところに臨在されているわけです。しかし特別にそのような形でそこに主がいらっしゃるということを明らかに示されたんです。今の出エジプト記の24章の16節や16節17節のところです。出エジプトの24の16、17ですけれども、同じ出エジプトの中で40章を見たときに、神様がモーセに幕屋を作りなさいと言って幕屋の作り方を教えました。そしてモーセがそれを実践しました。幕屋が完成しました。その様子が出エジプト記の40章に出てくるわけですが、こんなふうに記されています。その時雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。幕屋を作った時に神が何をなさったのか、神がそのところにその栄光を明らかにされた、その様子を人々は見たんです。モーセはそこに近づくことはできなかった。出エジプト記の40章の34節35節のところです。ソロモンが神殿を完成しました。ダビデの町から契約の箱がその神殿の至聖所の中に入れられようとしていました。そして彼らはその至聖所の中に契約の箱を運び入れて、そしてそこに置きました。そして祭司たちが聖所から出てきたとき、雲が主の宮に満ちたんです。祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。なぜか、主の栄光が主の宮に満ちたからである。列王記第1の8章の10節11節です。列王記第1の8の10節と11節のところです。そうしますと、過去においてそのように神がご自身の栄光を明らかにされた。神の臨在を明らかにされた。いいです。そのように神様はあなたや私を使ってくださるんです。ね、あなたが主に忠実に生きていこうとする。いろんな困難やいろんな苦しみやいろんな迫害を経験する。しかしその機会を神様は使って、あなたのうちにおられる神ご自身を外に明らかにしてくださるんです。なぜか、喜べない時に喜ぶからです。感謝できない時に感謝するからです。そのような人間には不可能なことを神様がさせてくださることによって、人々は、この人のうちには何かおられる。この人のうちにいる神は、誠の神であるということが明らかにされていくんです。だから、神はあえて苦しみを与え、神はあえてそのような困難を与え、それを通してご自身の力を、ご自身の栄光を明らかにしようとされるんです。ですから、この御言葉が教えてくれたように、栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上に留まってくださるからです。ちょうど幕屋の上に、ちょうどシナイ山の上に、ちょうど神殿の中で、栄光が満ちたことを人々が目の当たりにして、神がここにいらっしゃると認めたように、あなたのうちに誠の神がいらっしゃるということを人々は認めるんです。どうしたら、あなたが主に対して忠実に歩んでいければ。しかし残念なことは、今も出てきたようにキリストの苦しみに預かるもの、キリストの名のために非難を受けるならそれは喜ばしいことなんですが、そうでないケースもあります。15節ご覧ください。あなた方のうちの誰も人殺し、盗人、悪を行う者、乱れに他人に干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりません。人殺しも盗みも悪を行う者、確かにいろんな迫害がやってくると目には目をなんてやってしまいがち。しかしそのような間違ったことに対しては神様の栄光が表されないというんです。 四つ目に、みだりに他人に干渉するものとして苦しみを受けるようなことがあってはならない。みだりに他人に干渉するものって。不思議な言葉がここに使われています。このみだりに他人に干渉するというのは、他人という言葉と監督するという、この二つの言葉が合成してできた言葉です、これは。一般的にはこれは他人の行動を見張るという、そういう意味を持った言葉です。例えばスパイであるとか、情報屋。こうなってくると、だんだんその、ペテロが言わんとしていた意味が分かってきます。あまりにも他人の行動や持ち物、財産に関心を持つため、おせっかいになっていくんです。なぜかっていうと、そういうものを、に対して関心を持つことによって、そういったことを人々にゴシップとして流し始めていくんです。だから問題になっているんです。いいです。正しい干渉っていうのもあるんです。我々クリスチャンがお互い兄弟姉妹の必要を覚えて、そのために取りなしていくとか、励ましていくとか、これは必要なことであり、私たちは御言葉から何度も教えられることです。しかし、ここで言われているこの罪というのは、あまりにもその個人のプライベートの中まで入っていって、そしてそういうところで間違った影響を与えてしまうことです。バークレーという神学者はこう言うんです。おせっかい屋のキリスト者や、愚かで誤った仲裁や批判や干渉をして他人をひどく傷つけるキリスト者がいるって。愚かで誤った仲裁や批判や干渉をして他人をひどく傷つけるキリスト者がいる。つまりね、皆さん。私たちのなすことっていうのは気をつけて行動していくことです。間違っても我々が人々の噂を発信するようなものになってはならないということです。どうぞ愛を示し、助けをしてごらえる皆さん、そのようになし続けてください。素晴らしいことです。しかし、最初は素晴らしくても、だんだんその人のプライバシーに関心を持ち始め、スパイのように、根掘り葉掘りすべてのことを聞き始めて、そういったものを人々に伝えるようなことになっては決してならないというんです。そういったことになってはならないと。そのことを、ペテロはここで警告するわけです。このような罪を犯すゆえに苦しみを受けたとしても、その苦しみに対する報いは何もないって。そんなふうにクリスチャンが生きてはならないというんです。16節。しかし、キリスト者として苦しみを受けるなら、恥じることはありません。かえってこの名のゆえに神を崇めなさいって。ここにキリスト者という言葉が記されています。わずか新約聖書の中に3回しか出てこない。使徒の働きの11章、使徒の働きの26章にしか出てこないんです。使徒の働きの11章の26節のところに、アンテオケという町で初めてイエスの弟子たちがキリスト者と呼ばれるようになりました。使徒の働きの11章の26節のところに出てきます。なぜ彼らがキリスト者と呼ばれるようになったのか。それはキリスト者っていうのは、キリストに従うものという意味なんです。だから、イエスの弟子たちがイエスに従ってた様子を見て人々はそのように呼んだわけです。つまりね、皆さん。このペテロ第一の手紙の4章の16節が言うように、イエス、これをぜひ覚えててください。あなたはイエス様を信じて、あなたがイエス・キリストに従う者として、本当のキリスト者になった。故にあなたがしようとすることは何かっていうと、16節の後半に、この名のゆえに神を崇めなさい。つまりあなたの言動を通して、あなたのなすことすべてを通して、あなたがクリスチャンであるならば、あなたが求めるべきことは、神を喜ばせること。神を崇めるためには、どうすればよいのかを考えて、あなたの行動を、あなたの言葉を選びなさいって言うんです。それがクリスチャンなんだって言うんです。私たちはどんなふうに生きてもいいんじゃありません。 この神様の栄光を表すために生きていくものです。そのように生きていくならば、あなたは決して無駄な人生を過ごさないって。確かにいろんな困難を経験するけども、全部神の見てのうちにあるって。苦しみは神があなたに与えたものです。苦しみには目的がありました。苦しみはあなたに与えられた大きな特権でした。苦しみには素晴らしい報いが約束されていました。そして苦しみは証しをする素晴らしい機会でした。そのことをしっかりと覚えて、今あなたが苦しみの中にいるならば、あなたに必要なことはその中で何が神を崇めるのか、この状況で何を語ることが神の栄光を表すのか、この状況で何をなすことが神を崇めるのかを考えて、それを行っていきなさい。そうすれば、あなたの心の中には、状況がどんな状況でも、喜びが与えられ続けていく。そのようにペテロは教えてくれます。問題はそれを私たちが実践するかどうかです。答えはここにあります。主が皆さんを憐れんでくださって、この一週間、それぞれのところでそのような歩みを持って、このイエス・キリストこそが救い主であることを証しすることです。父なる神様、今日もこうして共に御言葉を学ぶ機会が与えられたことを感謝いたします。どうぞ神様、今日集いの皆さんの上に、また病のためにお見えになることのできない皆さんの上に豊かな祝福を与えください。それぞれを励ましてください。そしてそれぞれを用いてください。この一年も神様、本当にあなたは私たちに大きな祝福をくださいました。確かにいろんな苦しみもありました。しかしそれもすべてあなたからくださった素晴らしい、与えられた大きな祝福であること、贈り物であることを今教えてくださいました。すべては自らの信仰を成長させるものであり、同時に人々のため、教会のため、あなたのためであることも教えてくださいました。神様、どうぞ私たちが新しい一年に向かって歩みを始めていきますけれども、どうぞこの喜びをいつも持って、将来に与えられる完全な喜びを待ち望みながら、あなたに対して忠実に歩み続けていくことができますように。この胸の一人一人の上に神様の豊かな祝福を与え続けてください。そしてこの中にあなたを知らない魂がいるならば、この救いに早く預かることができるように導いてください。主の恵みを感謝し、この祈りを私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。